ゴスペル安らぎの部屋、
ゴスペルのごちそういただきます。
今日もオリジナルゴスペル安らぎの歌をお届けいたします。
大城さん、
何笑ってんの、かおりちゃん
あの4月になりましたね。
4月になったよね。
はい、おじろさん、4月っていうと何を思い出しますか？
そうね、やっぱり桜でしょ、そして花見でしょ、そしてお団子でしょ、そして花見弁当お菓子だよね。
それでもいいんですけど、うん、やっぱりあの4月っていうと、
はい、
入学式とか入社式とか、そういうの思い出しません？
うん、まるで昨日のように思い出すね
で、うん、あの大昔に戻っていただいて、おじろさん、今日はあの夢の話をしていただきたいんですけれども、
はい、
寝てる時のじゃないですよ。
私寝てる時あんまり夢見ないんですよね。
あ、本当ですか、
うん、でもなんか見てても、はあ、寝ててもうーとかうなったりはするってびっくりするんですけどでガタッとかね、なんかそんなんで私見てるけど覚えてないだけかもしれない。
その夢じゃない夢を今日はじゃ あのお話ししていきたいと思います。
はい、
じゃあ1曲目お願いします。
作詞作曲ダビデ前田さん、虹の夢をつかもう。
いつだって君のことを思っている、そんな温かい愛に触れたいなら、心を開いて受け止めて、チャンスは君の前に。どんなに暗い闇の中でも光を灯せばきっと見えるはず。いつか君が胸に描いた夢を諦めないで、どんな時も信じ続けて、虹の夢をつかもう。
おじろうさん、
はい、
小さい頃の夢って何かありました？
うん、私ちっちゃい頃は、
はい、
お菓子の家に住みたかったので
それいくつの時ですか
ちっちゃい頃です
。現実離れしすぎ
で、もうちょっと経って、
はい、
あのある方の本を見て、
はいはい、
あ、私波乱万丈な人生を送りたいってふと思ったんですね。
へ
ー、で、外国にも行ってみたいしとか思って、でもクリスチャンになって本当に波乱万丈な人生を送っているんだなとある意味思いました
はい、それで終わりですか？
はい、かおりちゃんは？
じゃあ次の曲お願いします。
あ、次の曲の後ね、かおりちゃんは、はい、作詞作曲小畑めぐみさん、使わせてください。
心に
それで香里ちゃんの夢は何だったの？
私はですね、はい、あの小さい頃すごい動物が、まあ、今もそうなんですけど、動物がすごく大好きで、ね、うん、それであの動物が好きだから単純に、うん、あのちっちゃい時ってあんまり職業知らないじゃないですか、うん、だからあのその時知ってたのが飼育係の おじさんだけだったんで、
もうおじさんになってるよね、これじゃあ、 ある意味で、ね、
それで
おばさん通り越しておじさんだよ、
家で、うん、あの祖母と母に、うん、飼育係のおじさんになりたいって言ったら、そしたら、うん、あの祖母と母が、うん、あの動物を助けてあげられるから獣医さんの方がいいよっていう風に言ったんですよね、うん、
それで決まっちゃったの？
そうなんです。それで、うん、もうすごいちっちゃい保育園ぐらいの時ですかね、
保育園の時だったんだ、
ね、でそれからもうそのままずっと行って、高校生で、うん、あの進路を選ぶ時にも、うん、まあ、別に大学は行かなくてもいいかなって私は思ったんですけど、まあ、うん、あの周りの友達はみんないろいろ目指してたんですけどね、うん、でも私はなんかあの何かその職業になりたい職業に、うん、あの大学行くことが必要なら行きたいって思って、それで獣医学部に行こうと思って、うん、受験勉強もして、それであの獣医学部の、うん、がある大学に受験に行きました、
うん、そんで受かったの？
いや、あの実験動物見て途中でこう書くのやめて、もうすごいやる気なくなっちゃったんですよね、すごいちょっと残酷なやつを見ちゃって、うんうん、それでその時にあの父にその受験の時ですね、うん、あのこれからあの父は電気のことをやってるお仕事をやってるんですけど、うん、あの電気はこれから将来やっぱりすごい金型の職業だから、うん、電気に行った方がいいよって父がアドバイスをしてくれて、はい、それで私はあのじゃあ父がそういう風に言うからっていうので受験して、あの電気の学科受けてたんですけど、全然行く気がなくて受けてたんですけど、うん、でも獣医さんを辞めた後何をやったらいいか分からなくて、うん、それで悩んで結局父が言っている電気の方に、あの電気電子システム工学科に進みました。
おお、お父さん嬉しかったよね。
そうですね、うん、じゃあ次の曲をお願いします。
はい、作詞作曲、山下敦史さん、涙の数だけ。それでさ、かおりちゃん、はい、その電子工学システムなんたら
電気電子システム工学科
に行って、はい、楽しかった？
いや、それがですね、すごく苦痛でした。
あら、そうなんだ。
はい、あのやればやるほど、うん、こう自分にすごい向いていないっていうことが分かって、うん、でやっぱり誰でも向き不向きってありますよね。
よね、
ね、おじろさんにもいろいろ向いてないこと、
うん、なんでそこで笑うんだよ。
あ、私も本当に向いてないのがよく分かったんですよ、うん、あの考え方もそうですし、いろいろ実際的な作業もそうだし、考え方理論とかも、うん、なんかすごい向いてなくて、うん、あの理解するのも遅いし、あの実際的なあの社会に出て仕事すること考えたらもう全然無理で、うん、で あのすぐ辞めればよかったんですけど、うん、でもあの私何回かこう仕事を辞めてまた次の仕事を踏み出す時にですね、うん、あのもう一回やっぱりあの電気の方の道をやってみたらできるかもとかいろいろ考えちゃってたんですよね、うん、であのじゃあ今度は図面の、設計の方、うん、設計の勉強をしてみようとか、うん、思って、そういうちょっと専門学校にも通ったりとかもしてみて、ね、はい、職案でやってるやつなんですけど、いろいろやってみて、うん、でまあすごいやればやるほど向いてなくて、ね、細かい作業とかも私ダメなんですよね、うん、向いてなくて苦痛だって、うん、ダメだって思ったんですよね、うん、
そっか、うん、楽しくなかったのかやればやるほど
そうですね、でまあ、私の中ではすごい、うん、あの自分で自由に選んでて自分でこう選んでるって思ってたんですけど、うん、最近になって、うん、最近っていうかもう何年か前ですね、うん、あの私はやっぱりどっかに父が、うん、あの喜んでくれる仕事をしたいとか、うん、父が、あの父を喜ばせたいっていう思いがどっかにあって、それでなんかいつもこう選んじゃってて、でも私には向いてないからやっぱり苦痛で、うん、ちょっとあのずるずる引きずってきたなっていうふうに思います。
かおちゃん親孝行しようと思ってたんだね、その時はね。あ、今もそうだけどね。
ないですか、おじろさん。そうの、
あの親を喜ばせようと
っていうか、なんか職業を選ぶ時とか、うん、
ないない、私はなかったね。まあ、でもそのままだったよ。
あ、うん、うち余計にあの父が会社を、うん、電気の会社やってたから、
後取り、
そうそうそう、それも考えてました。うん、あの私が継ぐぞとかも思ってたし、
ね、よかったね、弟さんが継ぐね。
そうですね。でなんかあのそうすごい苦しんでた時期が結構ずっと社会人になってからも長かったですね。
あったんだね。うん、
であのクリスチャンになってからもちょっと気がつくのが遅くていろいろ試行錯誤やってたんですけど、うん、でもクリスチャンになって何年かして、ああそうだと思ったんですね、うん、あの神様が本当に私の人生に計画を持っていて、うん、であの神様が本当に私の人生のこの計画があるからそっちに従っていきたいってすごく思って、で聖書にはあの天の父なる神様が一人一人を目的を持って作られていて、で一人一人に生まれてきた使命がある、全員に本当に使命があるって書いてあるじゃないですか。だからそのことがもう何ですかね、あの字面じゃなくて、あ本当にそうなんだってどんどん思うようになって、うん、神様の計画の中の、道を歩んでいきたいってもっともっとこうどんどん思うようになっていて、で今はあの毎日いろいろ楽しいです。
そうだよね。やっぱり神様がそういう風に作っているんだよね。
お嬢さんどうですか。
うん、私も毎日楽しいです。
そうですね。
はい、
でこれからもっともっとあのおじろさんも私も神様が、用意してくれてる使命が、ね、もっと開かれていくと思うんですよね。
神様が向き不向きを全て知ってらっしゃいますよね。
私も本当にだからそれが一番安心で、うん、私が一番本当に心から楽しめて、また私に、うん、神様が用意している使命が、うん、その人生を歩むことがやっぱり喜びだと思うんですよね。
素晴らしい神様
ね。ね。これから楽しみですね。
はい、
じゃあおじろさん最後の曲をお願いします。
はい、作詞作曲谷口元子さん、ホーム。
離れていても
それでは今日も私たちにお付き合いいただきありがとうございました。ゴスペル安らぎの部屋では皆様からのお便りをお待ちしております。
ホームページにあるアドレスまでぜひお便りをお寄せください。
明日のパーソナリティは
サトピーこと佐藤正弘さんです。
それではさようなら。